8ページ、岡谷市民病院に手術支援ロボットサロアを導入しました。国産、県内初、全国で10施設目。岡谷市民病院では、日本製の手術支援ロボットサロアを県内施設で初めて導入しました。全国では10施設目となります。このサロアを用いた手術では、手術中の出血が極めて少ない、傷跡がとても小さく、早期退院も可能になるなど、患者さんの身体的負担を軽減することができます。サロアを導入したことで、高い技術を持った医師による手術と、ロボットの性能を生かした手術を併用することができ、安全で精度の高い手術が可能となります。岡谷市民病院では現在、地域の皆さんに最先端の医療を提供できるよう、今年9月の症例開始を目指して準備を進めています。また、今回の導入は、皆さんからご寄付をいただいた病院施設整備基金を財源としています。手術支援ロボットとは、先端にカメラや器具がついたアームを介して手術をするロボットで、医師はモニターの映像を見ながら操作をします。近年、外科手術において、術後の回復が早い傷口が小さくて済むなどの利点から、内視鏡外科手術における手術支援ロボットでの治療が増えています。2台の手術支援ロボットが乗っています。1台目、サージョンコンソール、医師が操作を行う機器。2台目、ペイシェントカート、アームや鉗子を装着して手術を行う機器。今回導入したサロアの特徴。1、世界初、触覚を再現。アームの先端についた手術器具、鉗子で掴んだり触れたりする感覚が医師の手元に伝わり、触覚を再現することができます。これにより自分の手で直接手術しているような感覚が得られ、手術の精度がより高くなります。2、小スペース。空気圧駆動を採用することで、軽量、小型なデザインを実現。一般的な手術室でも十分なスペースを確保でき、移動しやすく柔軟に運用でき、安全な設計となっています。3、オープンプラットフォーム。様々なメーカーの内視鏡やモニター、電気メスなど、既存の装置を組み合わせて使うことができ、コストの低減化を実現します。手術支援ロボットでの治療。内視鏡外科手術にて精密に操作を行うことができます。消化器外科から活用をはじめ、症例を重ねながら、泌尿器科の外科手術など、複数診療科に広げていく予定です。手術支援ロボット、サロア導入にあたり、手術支援ロボットは大規模病院では導入が進んでいるものの、中規模の病院ではコスト的にもなかなか導入するのは難しい状態でした。それでも医療レベルを上げて地域の患者さんに最新の医療を提供するためには、手術支援ロボットを導入し、複数の診療科で活用していく必要があると、この数年考えておりました。そのような中、昨年、この国産のサロアの存在を知り、視察したところ、世界初の触覚があるという機能が素晴らしく、ロボットに慣れていない我々でも扱いやすく安全に手術できるということが導入に動く決め手になりました。また、主流となりつつあるロボットでの治療ができることで、将来的に若い医師の確保へもつながるであろうということも合わせ、スピード感を持った今回の導入となりました。 今後はこの地域で最先端の医療を安全に提供できるよう、消化器外科、泌尿器科からはじめ複数診療科で活用できるよう準備を進めてまいります。副院長兼消化器外科部長三輪志郎医師、外科部長飯沼信義医師、ブルーのユニフォームを着た二人の先生が乗っております。9ページから11ページ、インフォメーション、今月のお知らせ。インフォメーション、今月のお知らせ。健康づくり講演会第2弾、がん予防、消化器がん、肺がんを知ろう、予防、早期発見、診断から治療まで。いつまでも健康で生き生きとした生活が送れるよう、身近な疾病をテーマに健康づくり講演会を5回シリーズで開催します。今回は第2弾として、がんをテーマに開催します。がんは日本人の死亡要因の1位で、岡谷市においても同じ状況となっています。がんは2人に1人がかかると言われ、もはや全ての人にとってかかりうる病気です。今回は、岡谷市民病院外科部長の飯沼医師より消化器がんについて、また呼吸器内科医長の小林医師より肺がんについてお話しします。消化器がん、肺がんとはどういった病気なのか、予防から治療法までわかりやすく学べる機会です。消化器がんについて、講師、岡谷市民病院外科部長、飯沼信義医師。肺がんについて、講師、岡谷市民病院、呼吸器内科医長、小林信光医師。二人の上半身の写真が載っています。どちらの先生もメガネをかけております。岡谷市民病院、インスタグラムが載っております。健康ポイント対象事業、岡谷ペイ。50ポイントもらえます。参加無料、申し込み不要。岡谷市健康増進計画マスコットキャラクター太鼓ちゃんのイラストが載っております。日時9月13日土曜日午後1時30分から3時、午後1時会場、場所コナラホール小ホール。問い合わせ、岡谷市民病院庶務課、電話238000。発達障害講演会、発達が気になること、どう向き合うか、思春期編。子供の発達で、この癇癪は思春期になったら収まるの？思春期の対応で注意することは？自閉スペクトラム症と診断されたけど大人になったらどうなるの？など気になることはありませんか？今年度は思春期から大人に成長するまでの対応に注目し、NHK や SBC などテレビでも紹介された信州大学医学部附属病院の本田秀夫教授にご講演いただきます。申し込みは不要ですので、家族、教職員など、多くの皆さんの参加をお待ちしています。講師、本田秀夫さん、信州大学医学部、子供の心の発達医学教室教授、医学部、附属病院、子供の心診療部部長、本田先生の近所、10代からのメンタルケア、みんなと違う自分を大切にする方法、角川、漫画でわかる発達障害の子供たち、自閉スペクトラムの不可解な行動には理由がある、SB クリエイティブ、知的障害と発達障害の子供たち、SB 新書、他多数。 メガネをかけ、ネクタイをし、背広姿の本田先生の上半身が映っています。参加無料、申し込み不要、託児あり。日時、8月23日土曜日、午後1時30分から3時30分、午後1時会場、場所、コナラホール、小ホール。なお、託児があります。予約制、定員あり。問い合わせ、子供課、内線1226。市の財政状況をお知らせします。令和6年度下半期、令和6年10月1日から令和7年3月31日。市では、皆さんからお預かりした税金がどのように使われたのかをお知らせするため、年2回、財政事業の公表を行っています。今回は、令和7年3月31日時点の歳入歳出予算の状況などを紹介します。なお、出納整理期間が5月31日まで設けられていますので、令和6年度決算額とは異なります。一般会計歳入歳出最終予算額248億8947万1000円。令和6年度下半期では8回の補正予算を行い16億6515万9000円を増額しました。これにより最終予算額は令和5年度に比べ8億585万9000円の増となりました。収入の状況、収入済み額212億3212万2422円、収入率 85.3%、 市税、市民税、固定資産税、軽自動車税など地方交付税、すべての地方団体が一定の水準を維持できるよう国から交付されるお金、国、県、支出金、一定の事業に使い道を特定して国、県から交付されるお金、市債、学校などの公共施設の改修や道路を作るときなどに借りる借金、諸収入、税の延滞金、預貯金利子など、地方乗与税等、自動車重量乗与税、配当割交付金、地方消費税交付金、地方特例交付金など、円グラフで示されています。多い順に時計回りで並んでいます。令和6年度歳入予算減額。1、市税65億7800万円 26%。2、地方交付税51億円 21%。3、国、県支出金45億7298万6000円 18%。4、市債34億4011万6000円 14%。5、地方乗与税等19億5200万円 8%。6、諸収入12億5274万4000円 5%。7、使用料手数料5億525万7000円 2%。8、分担金負担金1億1939万2000円 1%。9、その他13億6897万6000円 5%。計248億8947万1000円。歳出の状況。支出、済み額209億9535万1718円。執行率 84.4%。民生費、高齢者や障害者の福祉、 子育て支援などの経費、衛生費、各種検診や環境対策などの経費、商工労働費、産業商業の振興や雇用拡大などの経費、教育費、小中学校や社会教育、スポーツ振興などの経費、土木費、道路公園設備などの経費、総務費、市役所の運営や防災、コミュニティ振興などの経費、交際費、借入金の元金、利子返済のための経費、その他、消防運営や防災活動などの経費。円グラフで示されております。多い順に、時計回りで並んでいます。令和6年度、歳出予算減額。1、民生費、80億8213万7000円、32%。2、総務費、34億2241万7000円、14%。3、交際費。交際費の際は、債権の際です。34億1330万5000円、14%。4、教育費、24億5433万3000円、10%。5、衛生費、23億2251万2000円、9%。6、土木費、21億8255万8000円、9%。7、商工費、17億2783万8000円、7%。8、その他、12億8437万1000円、5%。計、248億8947万1000円。令和6年度の歳入については、市税において賃上げなどによる個人所得の増が見込まれていましたが、国の定額減税などにより、前年度と比較して約3億1200万円の減となりました。一方で、歳出については、扶養費などの社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策に要する経費のほか、原油価格、物価高騰への対応に関わる経費を要しましたが、国の交付金などを有効に活用し、より効率的かつ効果的な執行に取り組んだ結果、引き続き、健全財政を維持することができる見込みです。原油価格、物価高騰に加え、アメリカの経済政策による海外景気の下振れなど、行き先が不透明な現状ではありますが、新たな時代における岡谷市のあるべき姿を見据えるとともに、本市が持つ独自の強み、特色を活かしながら、将来の町に多くの夢と希望を描くことができる確かな町づくりを進めていきます。問い合わせ財政課内線1532。お知らせ。令和8年度、岡谷市公私立入園説明会。入園申し込み、保育園、幼稚園、認定子ども園、事業所内。ただし、令和8年4月1日から、令和9年3月31日に入園を希望する人が対象です。入園説明会。第一希望の園へご出席ください。1、市内公立11保育園。日時、10月9日木曜日午後7時から。公立保育園の説明会に当日出席できない場合は、10月10日金曜日から10月17日金曜日までの間に、子どもか窓口へお越しください。資料をお渡しいたします。2、認定子ども園、役部幼稚園。入園希望の子どもを連れて来園してください。日時、8月28日木曜日午前10時から。 丸さん、聖母幼稚園、入園希望の子供を連れて来園してください。日時8月29日金曜日午前10時から。丸四、水穂幼稚園、日時9月6日土曜日午前10時から。個別対応もしますので、園に直接お問い合わせください。丸五、新学会東堀子ども園、同日2回実施。日時9月25日木曜日午後2時から7時から。丸六、ひまわり保育園、日時10月8日水曜日午後7時から。丸七、聖ヨゼフ保育園岡谷、日時9月26日金曜日午後7時から。丸八、ひらり岡谷市民病院園、日時随時開催しますので、詳細は園にお問い合わせください。なお、私立保育園等の入園説明会に当日出席できない場合は、直接各園にお問い合わせください。入園申し込み、1、市内公立11保育園、ひまわり保育園、新学会東堀子ども園、日時、10月23日木曜日、午前8時30分から午後5時15分。2、聖ヨゼフ保育園岡谷、日時10月22日水曜日、午前8時30分から午後5時15分。3、認定子ども園ヤコブ幼稚園聖母幼稚園、日時10月14日火曜日、午後1時から2時30分。4、水穂幼稚園、日時10月1日水曜日、午前10時から午後3時。5、ひらり岡谷市民病院へ、園に直接お問い合わせください。なお、申し込みの詳細は、説明会もしくは資料をご参照ください。丸1、施設名、小口保育園、電話番号222489、3歳未満児保育、6ヶ月から。丸に、今井保育園。電話番号222935。3歳未満児保育、1歳から。丸三、あやめ保育園。電話番号222680。3歳未満児保育、6ヶ月から。丸四、川岸保育園。電話番号223829、3歳未満児保育、1歳から。丸5、成田保育園、電話番号222464、3歳未満児保育、6ヶ月から。丸6、港保育園、電話番号223566、3歳未満児保育、6ヶ月から。丸7、おさち保育園、電話番号274194、3歳未満児保育、6ヶ月から。8、西堀保育園、電話番号227670、3歳未満児保育、6ヶ月から。9、新明保育園、電話番号224555、3歳未満児保育、1歳から。10、横川保育園、電話番号281180、3歳未満児保育、1歳から。開園時間、すべての保育園、平日午前7時30分から午後7時30分、土曜日午前7時30分から午後6時30分。なお、若草保育園は3歳未満児、保育なし。問い合わせ市役所子ども課。電話1227-1261。丸に、私立認定子ども園、ヤコブ幼稚園。電話番号222618。3歳未満児保育、満3歳から。開園時間、平日午前8時40分から午後3時。早朝、午前7時45分から。2号認定のみ、夕方午後6時45分まで。 丸三、私立聖母幼稚園。電話番号225090。3歳未満児保育、満3歳から。開園時間、平日午前8時40分から午後3時。早朝、午前7時50分から。母就業の場合のみ、夕方午後6時。誰でも。丸四、私立、水尾幼稚園。電話番号223806。3歳未満児保育、満3歳から。開園時間、平日午前9時から午後3時、早朝午前8時30分から、延長原則として午後5時。丸5、私立新学会東堀子ども園、電話番号279366、3歳未満児保育6ヶ月から、開園時間、平日土曜日午前7時30分から午後7時30分、丸六、私立ひまわり保育園、電話番号272816、3歳未満児保育、産休明けから、開園時間、平日午前7時から午後7時30分、土曜日午前7時から午後6時30分。丸七、私立聖ヨゼフ保育園岡谷、電話番号241477、3歳未満児保育、産休明けから、開園時間、平日土曜日、午前7時30分から午後7時30分。丸八、私立、きらり岡谷市民病院園、電話番号236656、3歳未満児保育、6ヶ月から、未満児保育のみ、開園時間、平日土曜日、午前7時30分から午後8時。保育園に入園できる基準。保育園の入園は、父母ら保護者が次のいずれかに該当し、児童を保育できないと認められることが条件です。丸1、月48時間以上の就労、フルタイム、パートタイムなど。丸2、妊娠・出産。丸3、保護者の疾病、障害。丸四、同居または長期入院等している親族の介護、看護。丸五、災害復旧。丸六、給食活動。起業準備を含む。ただし、最長3ヶ月間。丸七、就学、職業訓練校等における職業訓練を含む。丸八、虐待や DV の恐れがある場合。丸九、育児休業を取得中にすでに保育を利用している児童で継続利用が必要な場合。3歳、年少以上に限る。10、その他、市が特別に認める場合。注意事項。丸一、3、育休明けによる職場復帰などに伴い、令和8年度中、令和8年4月1日から令和9年3月31日に乳児の入園を希望する人は出生前から入園の予約ができます。丸に、令和9年4月初日から1日保育が必要な家庭は、慣らし保育、半日保育を令和9年3月中に行う必要があるため、今回の入園申し込みを行ってください。なお、新学会東堀子ども園、認定子ども園、ヤコブ幼稚園、聖母幼稚園、水穂幼稚園は、保育園に入園できる基準に、該当しない世帯の子ども、3歳以上児に限るも利用できます。問い合わせ、子ども課、内線1227、1261。
お知らせ、不足減税補足給付金、不足額給付分について。令和6年度に実施した定額減税補足給付金において、支給額に不足が生じた納税義務者等に対して、給付金の支給を行います。 支給対象者、次の支給対象者1、または支給対象者2に該当する人。支給対象者1、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、当初調整給付金に不足が生じた納税義務者。給付対象の例、3例あります。1、子供が生まれたことで扶養親族が増えた。2、令和5年所得よりも令和6年所得が減少した。3、令和6年度個人住民税の修正申告等により、個人住民税、所得割が減少した。支給対象者2、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向けの給付の対象世帯の世帯主、世帯員に該当しなかった人。給付対象の例。1、青色専従者、事業専従者、白色。2、課税世帯に属している合計所得金額48万円超の人のうち、所得税、住民税、所得割、ともに非課税の人。支給対象の人及び支給対象の可能性がある人には、8月下旬頃に市からご案内の通知を送付します。案内に従って所定の手続きをお願いします。手続きの詳細が決まり次第、市ホームページにて随時お知らせします。なお、現時点で具体的なお問い合わせ、支給対象に該当するかどうかや支給金額などにはお答えできませんのでご了承ください。詳しくはと書かれた QR コードがあります。問い合わせ、税務課内線1122-1125。お知らせ、児童扶養手当現況届の提出をお願いします。児童扶養手当の支給を受けている人、支給停止の人を含むは、前年の所得や受給資格を確認するため、毎年8月中に現況届の提出が必要です。該当する世帯には7月上旬に通知を送付しました。内容を確認の上、提出をお願いします。なお、期限までに提出がない場合は、11月以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。通常受付、日時、8月1日金曜日から29日金曜日、平日午前8時30分から午後5時15分。場所、市役所2階8番窓口社会福祉課。夜間受付、日時、8月1日金曜日、4日月曜日、午後5時30分から7時30分。場所、市役所9階大会議室。休日受付、日時、8月2日土曜日、午前9時から午後3時。場所、市役所9階大会議室。提出するもの、現況届、当日現地で記入、養育費に関する申告書、当日現地で記入、児童扶養手当証書、ピンク色用紙、全部支給または一部支給者のみ、一部支給停止適用除外届、該当者には緑または代々の届出用紙と証明用紙を6月中に送付、その他必要な書類、該当者には7月上旬に送付した通知に同封。なお、令和7年度課税分、令和6年1月1日から令和6年12月31日の収入についての税申告が済んでいない人は、現況届提出前に税務課で所得申告をしてください。問い合わせ、社会福祉課内線1263。 お知らせ。介護保険第1号被保険者65歳以上の皆さんへ。令和7年度の保険料額が決定しました。介護保険料が決定し、7月中旬に通知書を発送しました。納付方法が普通徴収、納付書または口座振替の人は、今年度から納付回数が12回から9回、7月から翌年3月に変わりました。納付書に記載されている納期限をお確かめの上、納付してください。また、コンビニエンスストアでも納付できるようになりましたので、ご利用ください。口座振替をご利用ください。納付方法が普通徴収の人は、口座振替が便利です。預貯金通帳及び通帳届出印をお持ちの上、介護福祉課窓口、または取扱い金融機関でぜひ手続きしてください。問い合わせ介護福祉課内線1269。お知らせ。スワンバス停留所観音下を移設しました。7月27日日曜日の諏訪湖スマート IC 開通に伴い、スワンバス停留所観音下の設置場所が変更となりました。観音下で乗降する人はご注意ください。運行時刻の変更はありません。移設場所、外回り線、岡谷下諏訪経由上諏訪行き、バス停は約70メートル南へ移設。内回り線、岡谷上諏訪経由下諏訪行きバス停は約80メートル南へ移設。外回り線、内回り線のいずれも、市道港118号線内、旧道の移設となります。問い合わせ、商業観光課内線1452-1457。お知らせ、8月15日金曜日、16日土曜日のゴミ・資源物の収集はお休みです。8月15日と16日は収集場所にゴミや資源物を出さないようご協力をお願いします。ゴミ・資源物の収集。8月13日水曜日収集します。8月14日木曜日収集します。8月15日金曜日休みます。8月16日土曜日休みます。8月17日日曜日休みます。ゴミを持ち込む場合、燃やすゴミ、持ち込み先は諏訪湖州クリーンセンターです。月曜日から金曜日は午前8時30分から午後4時まで、土曜日午前8時30分から正午まで。8月13日水曜日、8月14日木曜日、8月15日金曜日、8月16日土曜日は持ち込めます。8月17日日曜日は休みです。埋め立てゴミ、草、枝。持ち込み先、株式会社アイコーポレーション。持ち込み時間、午前9時から午後4時。8月14日木曜日と8月17日日曜日は持ち込みできます。8月13日水曜日と8月15日金曜日、8月16日土曜日は休みです。問い合わせ、環境課内線1447-1448。お知らせ、産前産後期間の国民年金保険料は免除になります。免除期間、出産予定日、または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、以下産前産後免除期間は国民年金保険料が免除になります。なお、多胎妊娠、2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の 3ヶ月前から数えて6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。産前産後期間の免除制度では、免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。産前産後免除期間中にすでに国民年金を納付している場合は、免除申請をすることで納付分が還付されます。対象産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する人、なおすでに出産した人も出産日が平成31年2月1日以降であれば対象となります。届け入れ時期、出産予定日の6ヶ月前から届け入れ可能ですので、速やかに手続きしてください。なお届け入れをしないと免除になりませんので、ご注意ください。必要な書類、出産予定日または出産日を確認できる母子健康手帳、届け入れ先、市民生活課窓口、国民年金担当、詳しくはと書かれた QR コードがあります。問い合わせ市民生活課内線1158、または岡谷年金事務所電話233661。募集、養蚕を体験してみませんか。参加者募集、岡谷蚕糸博物館にて岡谷市の製糸業の歴史やお蚕様の生態についての講義を受け、三沢区民農園で飼育している4万頭のお蚕様に餌やりを行います。また岡谷産の糸を使用した機織り体験も実施します。養蚕から製品化までの一連の流れを体験できるイベントです。期日9月6日土曜日、14日日曜日、場所養蚕体験、岡谷蚕糸博物館から桑畑蚕室へと行きます。機織り体験、岡谷蚕糸博物館絹の広場。対象、養蚕に興味のある人、なお未成年者は保護者同伴のこと。定員12名程度、参加費2000円、保険料含む。申し込み8月1日金曜日午前9時から電話にて受付、定員になり次第締め切ります。8月31日日曜日午後5時締め切り。問い合わせブランド推進室、岡谷蚕糸博物館内、電話233489。募集、男女共同参画社会づくりポスターコンクール作品募集。岡谷市では一人一人の人権を尊重し、多様な生き方を認め合いながら、誰もが学校、家庭、職場、地域で能力を十分に発揮することができる社会を目指しています。小中学生の皆さん、あなたの考える男女が社会の対等な一員として活躍する世界はどんなものですか？ポスターにしてご応募ください。対象、市内の小中学校に在学する児童生徒、小学生は5年6年生。テーマ、男女共同参画社会づくりの趣旨に沿ったテーマ、文字を作品に入れてください。大きさ四つ切りサイズの画用紙、用具材料は自由。申し込み、学校から配布されたチラシの応募表を作品の裏に貼り、8月25日月曜日までに学校に提出、または地域創生推進課に直接持参してください。なお応募作品は自作未発表のものに限ります。入賞作品の版権は主催者に引き属し、チラシ広報などに使用します。問い合わせ地域創生推進課内線1363。募集、 旧林家住宅に広告を出してみませんか。国重要文化財で近代化産業遺産でもある旧林家住宅には、県内外から観光客が訪れ、宣伝効果が見込まれます。事業者の皆さん、旧林家住宅への広告をぜひご検討ください。場所、旧林家住宅駐車場の塀部分。サイズ、一枠横100センチ×縦100センチ以内。募集枠、2枠。広告料、一枠月額6000円。看板制作代は広告主負担。原則として12ヶ月継続ですが、ご相談ください。詳しくは、電話またはメール、art@city.okaya.lg.jp にてお問い合わせください。問い合わせ、岡谷美術考古館、電話225856。募集、令和8年4月採用、諏訪広域連合職員を募集します。職種、介護福祉士、区分、上級、中級。勤務場所、救護施設、八ヶ岳寮、茅野市。募集数、1名程度、資格要件あり。職種、消防士、区分、上級、中級、初級。勤務場所、消防本部、または諏訪県域内の消防署。募集数、3名程度。上級、中級については、救急救命士についての資格要件あり。募集期間、8月29日金曜日まで、第一次試験、教養、適性検査、論文、9月21日日曜日、第二次試験、面接、10月25日土曜日。なお、消防士職種は体力測定あり。詳しくは、諏訪広域連合ホームページをご覧いただくか、諏訪広域連合企画総務課へお問い合わせください。url://www.union.suwa.lg.jp/。 QR コードがあります。問い合わせ、諏訪広域連合企画総務課、諏訪市役所内、電話524141。お知らせ、高齢者生きがいデイサービス、エンジョイン、ボランティア養成研修会。岡谷市高齢者生きがいデイサービスでは、各区において多くのエンジョイン、ボランティアの協力により、定期的に活動が行われています。あなたもエンジョインやボランティアになってみませんか？初めての人もお友達との参加も大歓迎です。場所、諏訪湖ハイツ大会議室。時間、午後3時から4時。申し込み、社会福祉協議会にある申し込み書に必要事項を記入し、社会福祉協議会に持参、郵送、ファックス、いずれかにて提出。8月20日水曜日締め切り。聴講無料です。日程、内容が表になっていますので紹介します。日程、内容の順に読みます。8月26日火曜日、開講式、オリエンテーション、転倒予防教室、岡谷市社会福祉協議会。9月8日月曜日、倒れている人を見つけても困らない対応、岡谷市民病院。9月24日水曜日、脳トレ教室、長野県健康づくり事業団。9月30日火曜日、いつまでも元気で生き生きと、正しく知って予防、食生活と口腔、健康推進課。10月1日水曜日から 29日水曜日、他地区のデイサービスの見学、体験、各地区会場。10月29日水曜日、遺棄デイの現状について、研修会、見学&体験を通しての意見交換。問い合わせ、介護福祉課、内線1283。お知らせ、食を通じた健康づくりパネル展を行います。健康づくりやフレイル予防に関するパネル展示を行います。ぜひご覧ください。また、展示期間中は栄養士会による健康相談を2日間行います。身体測定や握力測定、簡単に野菜摂取量を測定できるベジチェック体験も行いますので、日頃の食生活などの困りごと、聞きたいことなど、この機会にお気軽にご相談ください。パネル展示、期間8月18日月曜日から28日木曜日。健康相談、日時、8月20日水曜日、22日金曜日、午後2時から4時。場所、諏訪湖ハイツ1階ロビー。問い合わせ、健康推進課、内線1182。健康一口メモ、ナンバー572、帯状疱疹。帯は帯、状は状態の状。帯状疱疹。帯状疱疹とは、小児期に水痘、水疱瘡として感染した同じウイルスが、症状が治っても、体内の感覚神経の根元の知覚神経節に潜伏して感染し、数年から数十年の長期間を経て、帯状疱疹として発症するものです。痛みの程度は、皮膚の違和感から著しい疼痛までありますが、帯状の広斑、赤い発疹、水泡が神経支配域に一致し、変則性、体の片側だけに生じます。このウイルスは、普段は免疫の働きで活動が抑えられていますが、体力の低下などにより、免疫の働きが低下すると、ウイルスが増殖して、体の表面に皮膚症状をきたします。皮膚症状は全身、頭部、顔面から胸部、背部、胸部の胸は胸、背部の背は背中の背、腹部、下半身などに出現します。それらが出現した場合は、かかりつけ医、または皮膚科にご相談ください。帯状疱疹の治療は、早期に抗ウイルス薬を全身投与するのが大原則です。中等症までは内服治療、重症、合併症がある場合は、入院安静の上、点滴投与が望ましいです。また、発症部位により、それぞれの専門医を受診することも必要です。例えば、耳介。耳介の字は耳。介は介護の介。耳の入り口の部分を耳介と言います。外耳道などは耳鼻科受診を。眼部帯状疱疹では、眼部の眼は目。眼部帯状疱疹では、結膜、角膜の病変を伴うこともあり、眼科受診を、などです。最近、帯状疱疹の発症率は増加傾向にあり、1997年から2022年の間に約2倍に増加しています。原因は高齢化、免疫機能低下、50から60歳代の女性の発症率の増加、原因ははっきりしない、などが挙げられます。また、帯状疱疹の予防にはワクチン接種が有効です。50歳以上であれば、2016年に登場した生ワクチンの接種対象です。これは、毒性を弱めたウイルスを体内に注入して免疫の働きを高めるものです。 接種回数は1回で、発症予防効果は1年目は 67% ですが、10年後は 15% にとどまります。不活性化ワクチンは2020年に登場し、ウイルスを無毒化し、感染する能力を失わせたもので、免疫抑制剤、抗リウマチ薬、抗がん剤などを使っている人でも接種を受けられます。接種回数は2回です。発症予防効果は1年目は 97.7%、10年後は 73.2%。発症の予防効果、後遺症の予防効果ともに不活性化ワクチンの方が高いですが、接種費用は高く、痛み、赤くなるなどの局所の副反応、発熱、疲労などの発症率も高いようです。それぞれの特徴を理解して選択しましょう。令和7年度より帯状疱疹ワクチンが定期接種となりました。対象の人は費用の一部が公費負担となります。差額は自己負担。対象者には予診票などが岡谷市より個別に通知されます。わからない点、詳しい内容は医療機関や岡谷市などにお問い合わせください。岡谷市医師会。世界お届け便、国際交流センターだより。ニュージーランドの伝統芸術、ポウナム。皆さん、こんにちは。国際交流センターのジャーレッドです。今回も私の出身国であるニュージーランドの文化についてご紹介したいと思います。皆さんにとって一番大切なものは何ですか？ニュージーランドの人々にこの質問をすると多くの人が身につけているポウナムのネックレスと答えることと思います。ポウナムとは翡翠のことで、マオリ民族にとってとても大切な聖なる石です。美しい緑色に輝き、特別なパワーがある石と考えられています。ポウナムは様々な形に彫刻され、ジュエリーや芸術品として親しまれています。形にはそれぞれ意味があり、身につける人に力を与えると信じられています。例えば、渦巻き状のコルは、生命、願い、そして新しい始まりを象徴しています。そして、一つ大事なことは、自分のためには買わず、他の誰かに贈るものとされています。結婚相手や友人、お世話になった人など、私はニュージーランドの職場の同僚から、サメの歯の形をしたポウナムをいただきました。冒険を意味したポウナムで、日本での新たな生活がうまくいくようにといただきました。ポウナムには他にも様々な種類や意味があります。興味がある人はぜひ調べてみてくださいね。ポウナムは貴重なパワーを持つ石と考えられており、しばしば彫刻家にとって特別な意味のあるペンダントやネックレスが彫られています。